つへの窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
クリスマスのもう一つの伝説。ナミコさん、はい、クリスマスおめでとうございます。
だんだん近づいてきました。
はい、ろうそくが一本また一本と光り輝きました
よ、ね。アドベントクランツのところのろうそくがね、はい、毎週日曜日にね、光り輝いていくんですね。
一本ずつ増えて、はい、イエス様の来臨がいらっしゃるのは、
そうですね。
ひたひたひた、ひたひたひた、
そうですね。毎年あってもクリスマスは新鮮な感じしますよね。
本当本当ね。クリスマスツリー、あの世への、神の国への一里塚なんてことを言っちゃいけないんですよ。
ちょっと変な、まあ、あのあれですけど、
まあ、あの何とかにもじったんですけれども ね、
もうね、神様の御国が近づいている、ね、はい、私たちの一歩一歩の人生ですから、明るい希望にね、はい、生きることができますね。
はい、
はい、
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日夜の窓スタッフの熊田奈美子です。
というわけでね、
はい、
まあクリスマスに関するね、実はあの面白い本を見つけましてね、
はい、
ちょっとそれを今回はね、ご紹介しましょうか。はい、岩波文庫で出ているんですけれども、キリスト伝説集という本があるんです。スウェーデンのね、女性の作家が書いた本なんですけどもね、まあ19世紀半ばの人なんですね、はい、ラーゲル・レーブっていうね、そういう作家ですけれども、
すると聖書の中にないイエス様のいろいろな物語を
創作したんです。もちろん
創作した、
この人がきっとイエス様の誕生日の時はこんなだったろうなとこうね、こう考えて創作したものですから、聖書とは関係ないんだけれども、うん、私はこのね、なかなかアイデアがいいなと思ってね。
へ、うん、何冊も出てるんですか？
この伝説集には、11のお話が入ってますけれども、似たような話はね、たくさんありましてね、岩波文庫にも他にね、トルストイの本だとかね、いろんなあの本が出てます。
そうですか。
はい、
ね、文庫本です。
はい。はい、それで実は聖書の中にね、
はい、
イエス様が誕生した時には、うん、実はまあ大変な苦労がありましてね、うん、時の王様がこのユダヤの王様が生まれたという話を聞いて、うん、自分が王様なのになんだということになって怒って、このイエスが生まれたベツレヘムの村のね、うん、2歳以下の赤ちゃんを皆殺しにするという、まあ恐ろしいことが実はクリスマスにあったんですよ、
う
ん、
ね、そうですよね、
うん、でイエス様はどうしたかというと、その時にエジプトへ逃げていったという話が聖書のね、マタイの福音書の2章に書いてあるんです。
うん、
そのエジプトへ逃げていったという話がほんの 2,3 行だけ聖書には書いてあるんですけども、その時にあんなことがあった、こんなことがあったとかを想像たくましくしましてね、エジプト下りっていうね、こういうお話になってるんですね。昔々のこと、遠い国のある砂漠に、途方もなく年取った、途方もなく背の高い夏目足がそびえていた。砂漠を渡って行く人は誰も彼も足を止めてこれを眺めるのであった。それはこの足が他の足よりもずっと大きかったからで、みんなはこれはきっとオベリスクやピラミッドよりももっと高くなるだろうと言いましていた。で、主人公はこの大きな大きなヤシの木なんです。
じゃあそのヤシの木が何か見ていた出来事っていう。
そうそうそう。
なるほどね、物語ですね。
大きなヤシの木は実はね、その年齢がね、1000年を超えていた。
なるほど、それでイエス様のこと
を。うん。これのお話なんですけどもね、このヤシの木が今までね、この砂漠を渡っていくたくさんの人を見た、
うん、
誰も彼もね、うん、このヤシの木までたどり着いてバタバタと死んでいったんだ。
それは大変ですね。
というのはね、うん、ヤシの木は背が高すぎて、うんうん、ヤシのてっぺんにあるヤシの実に登って、うん、これであの喉を潤すことのできる人は誰もいない。
ああ、高すぎて、
うん、
かわいそう。
で、砂漠の中にこのヤシの木だけがポツンとこう立っていた、う
ん、お水がないんですもんね。オアシスがなかった。そう。
で、遠くから砂漠の遠くから人々はこのヤシの木を見つけてね、うんうんうんうん、わあ、あそこに行けばヤシの実が食べられる、はいはい、あのヤシの実が、ね、喉を潤すことができると言って来るんだけども、
うんうん、
来た途端に、うん、こん な高い木が登れないと言って生き絶えていく、そういう人間のね、いや動物も含めて、そういうかわいそうな姿を1000年以上にわたってずっと見てきたという、その野志がふと砂漠の彼方を見渡すと、なんとこんな恐ろしい砂漠に夫婦連れが歩いてくるではないか。
それがそのエジプト国ですね。
うん、よく見るとその母親の方は、母親かどうかわからなかったんだけど、最初はね、なんだ懐に何か抱えているではないか、あれはなんだ赤ちゃんではないか、こんなとこへ来てはいけない、お前たちには登れない、あっち行け、あっち行けとこう念ずるんだけども、この夫婦も、赤ちゃんを抱えた夫婦も、やはりこのヤシの木を見つけて、あそこへ行けば何か飲むものがあるんではないかと来るわけ。
なるほどね。
で、この実はね、それがイエスのお母さんとお父さんだった。
ヨセフとマリアのね。
で、来てからね、うわーっと砂漠をね、この手を、大地を叩きながら泣き出すわけよね。こんなところまで来たのに神様がお守りくださるからといってエジプトへ行く途中だったんだけども、ヤシの実があの枯杖にあるのに私たちには手が届かない、ここで私たちも干からびていくのだろうか、でヤシの実はそうだよ、それがお前たちの運命だったのだ。
なんかこの作家の方ってすごい想像力ね、まあ、伝説とはいえねすごいですね。
そうしますとそこにね、お母さんの懐にいました男の子がふっと見上げましてね、このヤシの木を見上げましてね、
わかった、そこでね、なんか奇跡が起こるんですよ。
あ、ヤシの実、ヤシの実ってこう叫んだ、そ
した
らね、ヤシの実があの硬い長い長い幹がね、ぐにゅぐにゅぐにゅぐにゅっと曲がって、イエス様は実はこう言ったの、ヤシの実や、おじぎおじぎ、
ああ、そしたら曲がって、ちゃんと手の届くところまで降りてきて。
そう。ヤシの木のてっぺんがぐーっと曲がって曲がって、そして手が届くところまで来て、ヨセフが喜んで、そのヤシの実をもぎ取って、ストローを突き刺して、そのままいか。
喉を潤すことができた。
そうそう。それで砂漠をようやく越えてエジプトに行くことができましたという。
想像力たくましい。
その後もまだあるのよ。するとこの大木はね、見るとね、恐ろしい変化を遂げるわけ。ある時、砂漠のキャラバンの大将が旅をしてきた。旅人はヤシの大木の枯杖の葉が枯れているのを見た。これはどうしたことだ？一人の旅人が言った。このヤシは死ぬはずはないのだ。ソロモン王よりも偉い王様を見ない限りは枯れることはないという伝説のヤシであったのだ。
でもソロモン王様よりも偉い王様に会っちゃったのよね。
というのはね、実はこのヤシの木はソロモンが植えたんだ。
はあ、なるほど、そういうことになってんの。
そういうことになってんの。だからソロモンからイエス様がちょうど千年でしょ。
ああ、千年。
千年間この生きていたこのヤシの木がイエス様に身を捧げて枯れて死んでいったという、こういう。
でもすごい想像力
ね。ね、ほんとね。でもこれでね、一つの歴史の勉強できるじゃない。このイスラエル王国がソロモンによって、まあソロモンのお父さんダビデ、その前にサウル王いたけれども、あの素晴らしい大領土を拡張した時のソロモンからイエス様までが千年あった。そして今2000年経ったと、イエス様がね、2000年前に来られたイエス様は、じゃあ2000年経った今私たちを、ね、どう見ておられるんだろうかなと、ね、
いや、こういう伝説集っていうのはもう本当にたくさんあるんでしょうね、
これね、世界中にね、イマジネーション豊かな人たちがね、いっぱいこういうことを考えるんでしょうね。
神様であるイエス様なら何でもお出来になるということから、そういうふうにしてね、そのヤシの実がこう自由をするとか、こうね、豊かにこう考えて、
もう一つね、ご紹介しましょうかね。これはね、イエス様が生まれた時に、イエス様ってあのはパレスチナのベツレヘムなんですけど、それから数千キロ離れたローマで何が起こったであろうか。
その当時はね、ローマ帝国、
ローマの皇帝アウグストスが、世の中にね、なんかこの災害とかいろんな悪いことが起こるのでね、カンピトールの丘にね、この家来たちを連れてね、このカンピトールの丘に神殿が建っていたんですけれども、ここでね、神の託宣を聞こうと思ってね、行くんですよ。 ところがね、うん、このまだ夕方ずっと前に出発してね、このカンピトールのね、丘へとね足を運ぶんですけれども、周りが真っ暗になっていくんですね。
どうしたのかし
ら。アウグストスはね、うん、この家来を引き連れていくんですけれども、ここに鳩とかね、こういうあの生贄を捧げるためにね、そういうものを持って、うん、出かけていくんですけれども、だんだんだんだんと真っ暗になってきてね、うん、もう指先が見えないほどに真っ暗になってしまってくるんですね。そこに、てっぺんに着きますとね、そこに神殿が建っていて、託宣を告げる巫女のね、老女がね、このアグストスを迎えるんでありますけれども、この老女がね、この時ならぬ闇にね、恐れおののいてしまって、こう祭壇に捧げるね、犠牲もこう処理できない、この託宣も告げられない、一体何事が起こったのか、これほどが恐ろしいことが一体この世起こるとは何事かとこう言ってるんですけども、うん、ところがね、その時にふっとね、光がこぼれ落ちてくるんですね。そして天からね、庭の鳩が舞い降りてきて皇帝の方に止まった。そしてね、まあこの鳩を捧げて、見るわけなんですけれどもね、この光が実はどこから来たのかというと、イエス様の方向から来たんだということは、まあ後でわかるようになるという、こういう話なんですね。このカピトルのね、カンピトールの丘にこのアウグストスがね、この犠牲を捧げたという話とイエス様の誕生を結びつけるんだけども、実はこのアウグストスという人はですね、紀元前24年だったかな、あのくらいから皇帝になって、紀元後17年、どっちが比較だったかもしれないくらいまで、王様というか皇帝を務める人で、イエス様と同じ時間に登場してくるんですよ。
あ、はいはい、
歴史の中で。
そうですよね。はい、
つまり、ローマ帝国の最高の皇帝、はい、この世を支配する最高の皇帝と、うん、全世界を治める王様であるイエスが、ある時、同じ時間と空間の中に来並んでいた。まあここからね、二人の間に何かあったんじゃないかということをいろいろな人が考えていくんですよ。まあ実はいろんなことがあったという話はまだ来週にしましょうかね。
はい、
今週のプレゼントは、
明日の窓からのクリスマスプレゼントです。抽選で20名の方にプレゼントいたします。クリスマスプレゼント第1弾です。宛先は郵便番号が 101-8691、 東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、どこに申し込んだらいいですかね。先ほど190いくつっていうのを聞き取れなかった僕の
耳で、神田郵便局の支所箱は190番です、はい、そしてメールや、お便りもお待ちしていますので、ホームページ福音の波、福音の波を検索してぜひご覧くださいね。
はい、クリスマス礼拝は今年は12月の24日です。
そうですね。近くの教会のご案内はいつでもしていますから、教会紹介も申し込んでください。
横浜中央教会のね、キャンドル礼拝は今年だけね、夕方5時からということになりましたので、早めにどうぞ来てくださいね、はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。